興味あるあるコーナー。
はい、このコーナーは50分間にわたり興味あること、興味ある音楽、興味あるアーティストなどについてレポートするぞというコーナーです。
コーナーです。
はい、
さあやってまいりました、
はい、
全国のねギターキッズの皆さん、
ギターキッズ、
ね、お待たせいたしました
はい、
まあ、今月はですね入れ替わりで、うん、イレギュラーなんですけれども、
はい、
第3金曜日なんだけれども第2金曜日の企画をお届けいたします。
はい、
ね、のすけくんはツアーで現在、うん、九州に行っておりますので、
はい、
先週と今週入れ替わりまして、
はい、
先週はやばかったですね。
やばかった。
先週はやばかったですね、ですので
は、ね、初っ端から謝ってました。
そうそうそう、ごめんなさいって先週はもう言ってたからね今週は第3金曜日だけど第2金曜日の通好み企画でございます、
はい、
興味あるあるコーナー、
うん、
ね、世界中の弦楽器に愛を込めてお送りするギタリスト森友啓二プレゼンツ弦さんいらっしゃいのお時間です。
はい、
今月も弦さんやってまいりましたね、
はい、行きましたよ、はい、
まあ、どこぞの町の片隅にですね、うん、弦という名の
ね
ね、主人のやっている
こじんまりとしたお店があるんです。
その名も高倉源まあのれんをくぐるとですね、うん、もう弦楽器大好きな輩が集まってですね、うんうん、
はい、
まあ管を巻いてるというか弦を巻いてるという
弦を巻いてね
、まあ、ちびちびやってるわけですよ、うん、で毎月毎月ね第2金曜日、うん、その弦楽器の素晴らしいところをこのね、
はい、
お店からお届けしようというわけでございまして、
はい、
うん、今日もね、
はい、
すごいですね、今日の弦も。
今日の弦もすごいです
よ、うん、はい、森友君ギタリストなんでね、
うんうん、
ギターのさまざまな魅力をみんなに伝えてくれるんですが、
うん、
まあ、ギターだけでなくですね、うん、まあ、私もちょっと民族楽器持ってきて、
はい、
の音源を持ってきてね、うんうん、なんかあの勘違いされるところなんですけど、私民族楽器いっぱい持ってそうな
民族楽器コレクター
みたいな感じになってきてますけど、いやそうではないですね
なんか家の壁に民族楽器いっぱいある
いっぱいこう連ねてるようなそういう輩ではない
なくて、なに弦が
弦楽器の珍しい弦楽器の音源を聞くのが好きという、
うんうんうん、そうですよね。
ただそれだけのリスナーですよ、いわゆる、
うんうんうん、
それからまあ日本の歌謡界を彩ってきたさまざまなギターの活躍、
う
ん、中でもイントロのギターは目覚ましいということだ ね、
はい、
ということで、うん、当店ではですね、うん、トロを用意しておりまして、うん、イントロ、
イントロをね、
今日もいいイントロをですね、うん、皆さんにお届けできればと、
はい、
国産品でございます。
国産品です。
国産品のイントロでございますがね、うん、
はい、
まあ、ロックヒーローや、うん、邦楽アーティストなどなどですね、
はい、
今日もたくさんの弦楽器の魅力に触れていただきたいと思うわけでございます。そうです
ね、なんかこれを聞いてもらってこうギタリストも聞いてほしいし、ギターを弾かない人も聞いてもらって、
そうそうそうそう、
あ、ギターってこんなことしてるんだとかっていう発見になっていただければ
いいかな。お、言いますね、
いいこと言ってしま
うはい、うん、そうですよ、
うんうん、
なかなか口が滑らかです、
ね、滑らかです。今日調子がいいんですか、
ね、うん、まあ、あれじゃない、もう先に動画撮っといたから、
ね、あ、そうですね
やることやっといた
やることやったから、も
う今日の動画はみんな見てくれたかな、どうかな、
どうでしょうかね、うん、
やったのアップした本人が見てないからね ップした本人がそこにアクセスしてないっていうね
アップして終わりみたいな、
ねじれてんだよねじれてる状態。今日のあの動画も面白いですよ、私好きですよ、ああいうの好きなんですけどね、ぜひ皆さんご覧いただき、はい、で、うん、でこのゲンさんも楽しんでいただければと思いますけどね、
はい、ああいうやつがこの企画をやってるっていう、
ね、森戸君今日ギターガンガン弾いたもんな、だってめっちゃ弾いてますね、動画でかっこいいんだよそれがもう
なんかねどうなんですかね、
いいじゃないですか、はい、ラジオ聞いてらっしゃる方にも、はい、まあ、いろんな方がいらっしゃって、お車運転中の方もいればですね、うん、仕事中にまあ聞いてらっしゃるっていう方、
そうですね、
はい、で自営業とかでねお家で聞いてる、うんうん、または主婦の方々とか、うんうん、ご在宅の方々はお、うん、うちで聞いてるというのもあるでしょうね、はい、
そうですね、
そういった中で、はい、ギタリストとかいうか、うん、ギターを目指すなんかこう触ったことのある人とか、
そう、ねね、
ギター好きの方もたくさんいらっしゃると思うのでね、うん、
もしかしたらこう昔弾いてて、あ、こういうのがあるんだったらもう一回聞いてみて、
はいはい、
もう一回ちょっと触ってみようかなとかってい
いですね、
なるかもしれ
ない、ね、またギターに触れる経験をね、うん、またね、
そうですね、
これを機に
タンスの奥に眠ってるギターがあるかもしれないです、ね、
すごいですね、
割とでもみんな持ってたりします、
うちがそうですねうちがそうですね、うん、タンスの奥にギターが眠ってますね、
起こしてあげてください、
ヤマハのアコギが、ね、うんうん、というわけでございまして、はい、今日もさまざまな弦楽器の魅力、
はい、
皆さんにお伝えしようと思います、
はい、
まずはロックヒーロー、
ロックヒーロー、
うん、
今月はですね
5月だから、
5月ですから ね、 ね、この方に来ていただかないと、
メイさん、メイさん、
はい、メイさん、
5月にはメイさんですね、はい、
クイーンです、
クイーン、
ブライアン・メイ大先生に来ていただきました、
ね、すごいですよ、はい、なかなか来てくんないよ、
なかなか来てくれないですよね
来てくんないよ、
去年来てくれなかったですから、ね、今日はですね、輝ける七つの海を、は
い、輝ける七つの海ね、
かけちゃいましょう、
これすごいよ、
うん、
セブンシーズ・ライト、セブンシーズ・オブ・ライか、
うん、これすごい、2枚目ですね、
うん、
クイーン2というアルバムの一番最後を飾る曲ですね、
そうですよ、
うんうん、
これ歌入りと歌なしがあるんだよね、
そう、歌なしは1枚目に入って、
そう、歌なしはファーストアルバムに入って
る、インストのバージョンが入ってる、
すぐ終わっちゃうやつな、
すぐ終わっちゃう感じです、うん、はいはい、
で今日歌入りのちょっと長いやつね、
うん、はい、
まず好きだね、俺
これいいですよね、
クイーンで自分でベスト版を作りなさいっつったら、はい、俺これ1曲目だもん、
あ、これ絶対入りますよね、
入る、でしかも1曲目
このね、あのピアノ、うん、あのギターでは始まらない、
そう、申し訳ないんだけどね、このピアノがいいんだよ、ピアノ、
ケンさんが入っちゃうんですけど、
ケンさんがね、坂倉ケンさんが入っ
ケンさんが入っちゃうんですけど、
ピアノいいんだよね、
まあ、ピアノもね弦を張っていますからね、
いやでもギターすげえんだ、これ
でその後にこうギターがジャーンって入って、 その後ですよね、そのジャーンって中にギターオーケストレーション、
はい、いわゆる
ギターをいっぱい重ねる、
すっごい重なってんだってね、これね、
一人で何回か録音して、なんですか、ハーモニーを奏でるやり方が、ね、あのブライアン・メイ先生はね、うん、大得意なんですよね、
はいはいはい、
それがもうよくできてるなっていうのと、うん、あとギターのソロの後半戦とか後半のあたりってディレイを使ってたりするんですよね、
はい、
でそのあたりもこう聞きどころなんですね、
いいですね、
でクイーンって、3枚目か4枚目ぐらいまでは
ノーシンセサイザー、
キーボードを一切使ってませんって書いてます、
ね、ノーキーボードってわざわざアルバムに書いてたんだよね、うん、
でこのアルバムクイーン2の1曲目もすごい、
ね、ノーシンセサイザーだね、
ノーシンセサイザー、
ピアノはキーボードで入ってるから、
あ、そうそう、うん、
シンセサイズ、シンセを使ってない、うん、でも音はシンセみたいなさ、
はい、
すごいんだよね、
それをギターでやってるんですよね、
う
ん、
そうそう、ギターでやってるっていう、
これは結構僕の中でも、うん、こうギター一本で何ができるかっていうところの、
はいはい、
こう元になってたりとか参考にさせていただいてたり、
やっぱこだわりだよね、ブライアン・メイのこだわり感がすげえなっていう、う
ん
う
ん、すごいですね、
まあ、そのうちシンセサイザー使っちゃうことになるんだけどねこのバンドもね、
まあ、それもまあ、
ね、時代がね、
時代
がもうしょうがなかったんでね、
うん、
それね、
うんうん、
というわけでございましてね、はい、今日はクイーンの輝ける七つの実ね、
はい、
これいいですよね、もう何回でも聞きたいんでね、うん、もう5、6回聞こうかなと思ってます俺だ、本当にクイーンのベストアルバムを俺が作るんだったら、はいはい、1曲目これでも、
あ、
ここからだって輝ける7つの海に行きたいじゃない。
ああそうですね、こう船出じゃない
ですか。船出でしょこれ、
はいはい、
うん、だからドンストップミーナウと迷う、うん、迷うんだよ、
ね、ああ迷いますねこれね、迷うんだけど
迷うんだけど、はい、でもやっぱこれからかなというところがありますね。
そうですね、
世界中の弦楽器に愛を込めてお送りするギタリスト森友啓二プレゼンツ弦さんいらっしゃい、1曲目はクイーンの輝ける7つの海。最後こうやってまたね、こういうなんか船乗りの歌で終わるんで、これはいいじゃないですか。聞いた、
いいっすね、
聞いた、もう一回聞こう。
一つ、これいいですね。
そうだね、わあすごいな、
ね、はあ、なんか
久しぶりに聞いたな、スカッとしたな、
あ、うん、スカッとしますよ ね、
うん、
やっぱり。
でもさ、そうだね、感想のところのディレイとかさ、ああいうのってさ、うん、後々みんながやり始めるんだよね。
そうですよね、確かに、うん、74年とかですからね。
そうだね、
うん、
そう、ここまでだってギターを重ねる人もなかなかあんまりいなかったんじゃないの。
いなかったですね、結構この
アルバム、クリムゾンとか、あ、まあプログレ系の人たちだよね。
プログレッシブ、
うん、
ちょっとこのアルバムってプログレッシブ色が強いですけど、
ね、そうだね、確かにね。
1曲目なんて、プロセッションっていう、
はいはいはいはい、
ギターだけしか使ってない、は
あ
は
あはあ、あ、そうそうそうそう、俺があんま聞かないやつ。
僕は一番聞くやつ。
クイーン2はね、やっぱ楽器やる人が聞くよね。
あ、そうかもしれないですね、
うん、クイーン2はあんまボーカリスト
は聞かないかもしれない。
そうなのよ。なぜか
どっちかというと1枚目の方がボーカリスト聞いたりとか、
ね、
あと
3枚目、オペラ座の夜とか、
うん、3枚目ですね、
世界に捧ぐとかですね、
そうですね、歌心がある、
歌心ある曲を、はい、フレディ節かメイ節かっていうところなんだよね。うん、
前半は、ホワイトサイドとかだったり、
ね、あ、そうだね、
レコード
曲が長いのがなんか多いっていうイメージがありますね。ツイン2は
確かに、
うん、あ、ここここここのディレイみたいな手法はえらいいろんな人が使ってるような気がするもんな。
支部、ね、のディレイを使って、ああ、結局支部ってこう帰ってきたタイミングで、
はい、
違う音程を弾けば、
はいはい、
あ、まあ、自動オーケストレーションみたいなのができるんですね、はいはい、
あ、なるほどね、
うん、繰り返す回数を
四分音符で繰り返すこと、
ダダダダダダダダとかって上がっていけば、
はいはいはい、
帰ってきたやつがどんどん
返る、あ、はあはあ、オーケストラになってくれるわけですね、
ハーモニーになってく
る、あ、なるほどなるほどなるほどなるほど、
ことができるので、
すげえな、
それをブライメイはやってたみたいな感じですね、
数学的なところもあんのかね、そういうの、ね、
あ、まあ、やっぱそうですね、天文学者だったりしますからね、う
ん、よくだってあのスタジオでレコーディング中にぶっ倒れてたってよく言うもんねブライアン・メイね、重ねすぎて
もう分かる、わけわかんねえよって
絶対そうだよね
そうでしょうね、
ね、そもそもなんかフレディ・マーキュリーの作る楽譜自体がさ、
うん、
百科事典みたいな厚さだってさ、
うん、
一曲
ずっとねガーって一緒のことやんないからなんでこなっちゃうっていうのが有名ですよね、そうそうそう、クイーンはね、
すごいよね、
うん、クイーンは大好きですか、
うん、
本当にも
すごいね、輝ける七つの海でね、
うん、
はい、
うんうん、
分かった、だから俺がこのベストアルバム作るとしたら一曲目っていう理由が多分みんなよく分かってくれたと思うんだよね、
う
ん、
そうですよね、
あ、それは確かにそうかもなっていうね、
うんうんうん、ジェンステック、
どうしてもクイーンっていうのはさ、うんうん、もうみんなが知ってる有名な曲ばっかりがさ、
あ、
っていうところがあるからさ、
はい、We Will Rock You とかね、
こういうのだよね、だって
そうなんですよ、
本筋は
聞いてほしいところはこういうところなんですよ、
ね、これとかさ、あとはあれだね、俺はフレディ・マーキュリーのハリウッドっぽいノスタルジックな趣味が好きだからさ、
はいはい、
ああいうの、
あのオペラ座の夜とかの、
そうそうそうそうそう、
すごい短い曲、ね、
うつろな日曜日とかさ、
うん、あれは
シーサイドランデブーと
か
さ、ああいうのがいいよね、
はいはい、
うん、シーサイドランデブーとかさ、
あ、そこあれさまみか、はい、
そうそうそうそう、ね、うん、ああいうのがまたいいんだよね、はい、まあクイーン話をすると長くなるね、
長くなっていて、これもこれ、あれも聞いてくれみたいになっちゃうんで、
そうだね、クイーン特集に切り替えようかみたいなこと言い始めるから森友くんとはだから知り合ってもう20年近くなりますけど、
はい、
そのあれだね、クイーンの話はしょっちゅうしてたね、なんかね、
してましたね、
うん、
うん、確かに、ね、
ギタリストとボーカリストでこうクイーンの話をずっとするっていうのは、まあ、結構珍しい、ね、
やっぱりフレディ・マーキュリーのメロディーセンスっていうのがすごく良くて、
う
ん
う
ん、はい
は
い、
そうだよね、
でまたこういうその中でブライアン・メイっていうのはこういうこと
や、うん、
ことを重ねたりっていう、はいはい、僕のこう好きな感じでやってるっていうところがすごく合致してるんですよね、
うん、そうなんだろうね、うん、やっぱりいいバンドだよなっていつも思うもんね、もうい
いバンドですよね、本当なんか全然いろんなもんこうランダムに聴いても、
ああそうだよ、ね、
いい曲しかないみたいな感じですよね、
まあ、フラッシュゴードンあたりからどうもどうもちょっと首をかしげたりしてるんだよね
フラッシュゴードンはね、まあまあ、
まあいいんですよ、ね、
まあまあまあまあいいんです、
後期もまあいいんです
よ、ね、いいんです
よね、はい、はい、というわけでございまして、うん、長く話しすぎましたかね、はい、これはね、続いては、
はい、
邦楽アーティストのギタリスト、
邦楽いきます、
邦楽のギタリスト
は、ね、はい、サイケデリックス、
サイケデリックス、これは
チャーですね、
チャーさんですね、
チャーさんが出てきました、
はいはい、はい、
の So Much in Love という曲を、
So Much in Love、
はい、
お
ー、ちょっと激しい曲じゃないんですけど、はいはい、これあのイントロの部分がですね、すっごいかっこいいフレーズを弾くんですよ、うん、これを聴いてほしいなと思って持ってきました、
なかなかね、うん、かかりそうでかからない、ね、
かからない、この曲はかからないと思います、サイケデリックス自体がかからないかもしれないですね、うんうん、で、ムスタングを使っていて、ムスタングの音色がすごくよく出ているで、あとコード進行が結構僕大好きなコード進行、どんどん下がっていく、うん、
はいはいはいはい、
みたいな感じ、
下がっていくやつね、
下がっていくやつがすごい好きなんで、はいはい
は
い、
なるほどね、
この辺も聞きどころだという感じですね、
はい、ではですね、はい、チャーが在籍している、サイケデリクスですね、はい、So Much in Love、 こちら聞いていただきたいと思います、
thank you.
ケデリックス、ソーマッチインラブでございました、うん、ムスタングの音っていうのはこういう、
そうですね、
あ
こうちょっと詰まったというかこう、
そうだね、うん、なんかくぐもってる感じが、うん、
中音が立ってる感じですね。あ
でもなんかスティービー・レイ・ボーンとかさ、
あ近い
地味編とかもなんかジ・ヘイ・ジョーみたいな感じですね。
あねそうですね、確かに、
うん、ね、
うんうん、このさんのすごい好きです、
ね、このイントロの感じがね、
うんうん、割とムスタングをこうメインで出してる人ってそんなにないと思うんですね。ワルトストラトだったりとか、はいはいはい、テレキャスとか、うん、あとは、レスポールですね。
レスポールだね、
まあ、大体そういうところなんですけど、うんはいはいうん、結構シャアさんは ムスタング結構弾いてますよね。うん、ストラットはもちろん弾いてますけど、
これずっとバックのアルペジオは違うよね、これね。
これは違います
ね。ね、うん、これアコギか、
いや、エレキか、エレキですね、うん、エレキのクリーンで、
はいはいはい、
ストラトじゃないですかね、これはね。うん、このなんかとかこう
ね、間にいろいろねこう出てくる、はいはいはい、
っていうところがかっこいい、
ね、ソロも良かったですね。
ソロいいですね。
うん、ソロが素晴らしかったですね。うん、なんかこう聞き入っちゃいますね。
うんうん、
一番な1ヶ月の中で音楽ちゃんと聴いてるコーナーだねこれね。
そうですね、確かにね。
あとはだいたい勢いみたいなのがあるけど。
まあでも7ポピもね、
7ポピもやってますけどね。いいですよね。うん、うんうん、今日は第3金曜日だけれども第2金曜日の通好み企画、
はい、
世界中の弦楽器に愛を込めてお送りしております、ギタリスト森友啓二プレゼンツの弦さんいらっしゃいでございましてね、クイーンの輝ける7つの海に続いて、うん、サイケデリクスの So Much in Love 続けて聴いていただきました、はい、CM の後はですね、うん、民族楽器だとか、うん、それから、いいイントロ、
はい、
いいトロを皆さんにご提供したりだとか、
はい、
それから今日は私好みで、うん、あの戦前のブルースギターの麗しい、
はいはい、
超絶テクとも言えるような、
うんうん、
ね、やつも持ってきてますので、
はい、
後半もお聞き逃しなくお楽しみに、はい、あるあるコーナー、今日はですね第3金曜日ですけれども、裏裏横丁ではなく、第2金曜日と交代でございまして、
はい、
のすけくんのツアーの関係でね、
はい、
今日は第3金曜だけど第2金曜日の通好み企画、うん、世界中の弦楽器に愛を込めてお送りするギタリスト森友啓二プレゼンツの弦さんいらっしゃいをお届けしています。
はい、
森友くんは、うん、今までこうギターを始めたの、ギター始めたのって何歳だったっけ？
11か12か。
11か12。まあ結構もうじゃあ30年近く。
そんなに弾いてるんですね。
弾いてるってことだね。
はい、はい、
これまでこの抱いてきたギター、うん、
抱いてきた
これまで抱いてきたギターの数は。
僕10代行ってないですね。
あ、10代行ってないの？はい、すげえ。
はい、
あ、じゃあ一台一台大切に抱いてきた
んだ。浮気しないタイプ。
あ、そうなの？
そうですね。今使ってるやつが、2007年からかな。
おお、もうじゃあ10年。
10年ぐらい使ってて、はい、それの。
それ自分であれ作ったやつ。
あ、そうです。自分で作ってもらったやつが10年ぐらいになるんですかね、うん、ちょうど。はいはい、でその前が、まあ、その元になるようなギターだったんですけど、
うん、
それが15歳ぐらいに買ったやつ。
白いやつ？
あの茶色い。
茶色いやつ。
はい、
ああ。
茶色いやつ。
あったね。
はい、うんうん、あれが、いまだに持ってますから、持っててたまに弾いてたりします
ね。
それは15歳から買った、15歳で初めてローンを送った、買うんだみたいな。
はあ、はあ、へ
そっからずっといまだに弾いてて、でもなんか、ある時期、ちょっと、なんですか、その自分の追ってきたものからこう離脱してみようみたいな。はい、時があったんですよね。
なるほどね。
でこう全部売っちゃってみたいなので、はいはい、ちょっと後悔してるやつも1台ありますね。
そう、
へー、うん、でも大体やっぱ変わらないですね。ストラット系がやっぱ好きですね、うん、はいはいはい、僕は。
あ、うんうん、あまりレスポールとか弾かないもんね。
そうですね、レスポールがでも座って弾くとうまく弾けないみたいな、
へー、
バランスがこう、なんてい
う
んですかね、
重量感があるからね。
そうです、あとストラップって紐があるんです、
はいはい、肩掛けね、
はいはい、あれをつけてないと安定しないのってあんま好きじゃないんです、ね、
はいはい、
何もこう手離してても安定しているギターが好きみたいなのもありますね。 あとはカラッ
とした抱き心地です
抱き心地まあ形もね色っぽかったりしますからね。
まあそうだよね、
ストラトキャスターって、うん、なんとも言えない形だなとか。
そうだね、うん、すごい女性の形っぽいもんな。
あ、確かにそう
だね、女性のボディラインは、ね、うんうん、なんでこういう形になったんだろうね。
なんなん
ですか、ね、バイオリンがそもそもそうだもんね。
ああそうですね、確かにね、うんうんうんうん、
なんか絶対わけがあるんだよな、音をこう良くするための工夫は多分されてるんだろう、うん、
やっぱり。あとはこの膝に乗せるはいはい、ところのえぐれがこうちょうどうまく乗るようになってたりとか、ギターを右手を弾くときにこう当たらにくかったり、ちょっとこう削れてたりとかするんですね。その辺とかはなんです
ね、計算されてるんですね、う
ん、あとバランスですね、う
ん、あ、バランスね、うん、
ネックが細いから軽いじゃないですか、はいはいはい、軽いのと重いボディがあるっていうところで、はいはいはい、あのバランスを保つため の重量感とかもやってきたんでしょうね。
アコースティックギターとかクラシックギターみたいになってくると、うん、もうボディがでかくてさ、
はいはい、
なんかネックも太くてさ、
そうですね、
もうあれは広々として、川幅ネックみたいな
感じ
になってるじゃん。
鳴らさなきゃいけないですからね、あの中で完結というか、
は
あ
はあ、なるほど、は
い
は
い
は
い、鳴らしてたギターって、
はいはいはい、
でエレキになって電気の力で鳴らすようになったっていうところもありますよね。
意外と少ないんだね、うん、20本30本はもう平気で買ってきたのかなと思って。
そうですね、そういう方もいらっしゃいますけど、10本、
まあ、いる人もいるのか、
い
っぱい持ってる人はいっぱい持ってるね、うんうん、でもずっとそればっか使ってる人は確かにずっとそればっかだね、
うんうん、なんかしっくりくるというか。
そうだね、愛着もあるんだろう
な。今その持ってる日作っていただいたやつは、うん、結構難しいギターみたいな、弾いてるともうなんか自分の下手さがすごいもろんでるみたいな感じ、戦っていくみたいな感じですからね。
いろいろあるんだ ね、 やっぱりね、
いろいろね、はい、まあ、それぞれ癖もあるでしょうしね。
なるほどね、
こだわりはありますよね、はい、ギタリストによって。
ギタリストによってね、うん、好みもあるしね。
そうですね、ボーカリストもそうですもんね、うん、
ボーカリストはね、うん、自分の体から出てくるものだからね、買い替えたりとかできないし。
そうですよね、
うん、
でもなんかマイクにこだわる方とか、
マイクはあるね、うん、マイクはあるよ、マイクはあるけど、うん、マイク最近使ってねえしな。
そうですね、確かに。
マイクはあるんだけどね、はい、でもレコーディングの時とかだけだね、うんうんうん、考えるの。ライブハウスはやっぱりライブハウスのなりに一番合ってるし、
あまりこう自分の持って行ったりして
なかった。昔は持って行ってたね、57だけど、
57、
ね、うん、で、はい、5パーの音があんま好きじゃない。あ、これちょっと専門用語
言ってましたね、うん、そういえば昔から
5パーの音あんま好きじゃない、うん、いわゆるあの丸いマイク、ね、
うん、ちょっと困った感じが、
うん、曇った感じがするんだよね、うん、もう57はシャキッとしてる、
はいはい、パリッとしますから、
ね、う
ん、
そう、
はい、
それが好きだまあそれはまあボーカリスト事情なんですけど、うん、 でもコンデンサーマイクとか欲しいよ無駄に欲しいね
無駄に、
あ、コンデンサーマイクとか家にあればいいのにとか思っちゃうよね
防湿庫とか必要ですね、あれ、
うん、そうだよ、
かびっちゃったら終わりですから、
ね、本当だよねもうワインみたいなさ
そうそう、ワイン
ですよね、扱いだよね、
そうそうそう、
すげえよ、
うんうんうん、
というわけでね、
はい、
いろいろ楽器やマイクの話で盛り上がっておりますが、
はい、
ゲンさんいらっしゃい。続いての弦楽器は、うん、これは俺はあの持ってきた割にはですね、音源を、うん、ビリンバウというよくわかんない楽器なんです。
ビリンバウ、
ビリンバウ、
はい、
うん
うんうん、
ブラジル、
あ、ブラジルの楽器、うん、はあはあ、
ブラジルの楽器で、はい、なんか弦一本にひょうたんかなんかがついてるんだよね、
うんうんうん、
でそれをこうまあ叩く、
うん、
だどこで鳴らせるのかな、弦を叩いて、
はい、
うん、いわゆる発言楽器ってやつか、このビリンバウという演奏のビリンバウって曲なんだけどさ、
ビリンバウのビリンバウ、
ビリンバウで奏でるビリンバウ、要するにギターっていう曲みたいな、
はい、
ラテンエキゾキチカっていう名義になってんだけどね、うんうんうん、よくわかんないんだよね、
はいはい、
ビリンバウ、うん、ちょっとこれはどんな音がするのかって、
はいはい、
短いんで1分ないんだよね、
あ、そうなんですね、
うん、すぐ終わっちゃうから、は
い
はい、まあ、何度でも聴けるんだけどさ、ちょっとそのビリンバウっていう、ね、は
い、
曲音色を聴いていただきたいと思いますね。うわ、すげThank you. すげえ。
すごいですね。あれですかね。
なんだろうな。ワウみたいになってますね。うん、
多分
な一本弦を棒で叩いてるの。
なんか竿みたいな、ね。
そう、竿で叩いてるみたいな。多
分それをもしかしたら曲げて、
あ、そうそうそうそう、
弦の張りを変えて音程
弓みたいな感じになってるね、
はいはいはい。
うん。
それで音程を変えて、あれですかね。その氷炭みたいなとこ叩いてるのかな、逆に。
どうなんだろうね。うん、実際映像見てないから分かんない
ね。そうですね。
うん、
あの演奏の仕方みたいなところを見てみたい、
ね、これもまた珍しい一弦楽器だからさ、和音性がないですよ、
うんうんうん、でもなんかこうあれですよね、トランスみたいな、
トランスだよね、うん、ヒップホップの手法とか
すごい、そういう人クラブとかの人、
そうそうそうなんだよね、うん、渋谷とかで流れてそうだよね、
なんか僕でも好きです
ね1分ないっていうね、うん、であのボーンって弾いたところがベースになって、
うんうん、
ベース音になって、
うんうん、
そのなんか小説の頭みたいなイメージになるじゃん、はいはい、だからなおさらトランスっぽく聞こえるんだよね、はい、うん、これね、これね、うん、
これは
なんか変な リズムボックスみたいなさ、
うん、
シーケンサーにこれを重ねたら思いっきりなんか、は
いはい、すげえ合うと思います、ね、
それ風になるよね、うん、
だしこれにヒントを得てる方もいらっしゃるんじゃないですかね、割とな
るほどね、うんうん、あるかもしれないですね、
うん、なんかこうエレキギターで言えば、うん、エフェクターの、その、なんていうんですか、昔は結構ギターシンセサイザーとかって、
はいはい、
それのエラー、
はあ、
コンピューターが壊れて、はい、エラーがこうやってプルプルプルとかなったりするのをわざと使ってる方とか、は
い
は
いはい、あ、なるほどね、面白いもんだね、
いるので、
はいはいはい、面白いね、
うん、そういうところにもこう使えるんじゃないかなと。
ビリンバウ、
うん、
ね、聞いていただきました
け
ど、いいですね、すごいですね、
はい、
では続いてはですね、
はい、
トロを持ってまいりました。
トロですかね。
トロをお持ちしました、
はい、
当店はイントロしか用意できないんでね、
そうなんです、
今日もいいイントロが入っておりまして、
うん、はい、
今日のイントロは、
はい、
なんと、
うん、
まどかひろし、
まどかひろし、
無双花ときました。
無双花ですね。
無双花ってあなたね、はい、ギターどイントロのイントロはギターなんでね、
イントロがこうギターが、うん、
ずっと単音だよね。
そう、単音、うん、
意外と難しいのね、あれね。結構滑り込むように入ってくるよね。そうそうそう、あれ俺すごい上手だなと思う
ね。あれすごい上手いですよね、
うん、そこを聞くだけでも相当の価値がある
相当価値があります。
まどかひろしの無双花ですよ、はい、これ私が人前で初めて歌った歌なんだよね。
あ、そうなんですか。
学芸発表会みたいなのあんじゃん、小学校の時。
あ、はいはい、
その時に歌ってザ・ベスト10をやろうってことになって、
あ、
俺がまどかひろしになったんだよ、
はい、飛んで飛んで
これ歌った俺が人前で初めて
たまに歌ってますよ、
ね、歌って歌ってる、歌い人語らでも歌ってるのね。あ、つい調子こいで2番まで歌っちゃうっていうさ。
そうですね、
それはそういうあの由来があるん
で。それもそうですね。
愛着がある、
愛着がある曲ね。
まあほら花の季節だしさ、
は
い、
うんうん、
で森友君に聞いたところイントロしかギターが出てこないらしいんだよね。あんまり出てきてないらしいんだけど、
でもイントロはすごい、
とりあえずイントロだけ聞いたら、はい、もうあとはもう曲聴くだけっていう感じになるけど、
はい、
ちょっとね、
はい、
じゃあイントロ聞き逃さないように、
うん、
頑張って聞かないとですよ、
はい、
これ聞き逃したら二度と出てこないフレーズだっていうことでしょ。、はい、イントロ聞き逃さないようにね。まどかひろし無双花でございます。
私の記憶の中には笑い笑顔は遠い昔、いつの日にかあなたがくれた野の花がノートにありました。 行くわ。
というわけでございますよね、はい、あでもバックのアコギ が
入ってます、ね、
はい、そうだよ。だからだっていつもさあの歌番組とかでは後ろにギター、
はい、
アコギ弾いてる人一人いたもん、
はいはいはい、
その人のあの、うん、オブリガードみたいなアコギがささやかに入ってたね、
はい、
うん、イントロはやっぱりすごいね、
プレレレ
テレレレレーンっていうね、
あれうまいですよ、
うん、上手だよ職人芸、
はいはい、
ね、職人芸といえば、
はい、
続いて最後、はいはい、ロニー・ジョンソン。
ロニー・ジョンソン、
うん、これすごいですよ、
うんうんうん、
スイング・オブ・リズムっていう、これをちょっとゆっくり聞いていただきたいですね。 めちゃくちゃうまいよねこれ。
とはでしょうね、なんかね。
戦前のねブルースギタリストで、
すごい
です。まあ歌も歌うんですね、うん、今日はインストもの、うん、
いい
ロニー・ジョンソンも職人。
職人ですね。
超職人だよ、ね、このまま。
いや、うん、弾き方がうまいですね。
そうなんだよね、うん、メロディーのなんか繰り出し方もすごいしさ、
メロディーセンスもすごいです、
ね、目の前で見てたらぶっ飛ぶだろうなこれな。
そうでしょうね。
あ、これを生で見てた人がいると思うとすごい、
ね、そうですよね。
羨ましい
し、羨ましいですよね。
うん、だロニー・ジョンソンは戦前からやってたけど、うん、戦後もやってた人だったしさ、うんうんね、ジャズのミュージシャンとも交流が、はいはいはい、ね、一番その職人っぽい感じのね、はい、うんうん、でリスペクトしてる人たちも多いしね、
はい、
これはすごいですよ、うん、これは、うん、一人でさ、はい、全然リズムがブレずにさ、うん、全部こうして突き通して、はいはい、でいろんな技を随所に挟みながら、はいはい、全然よれない、
うん、
ずっと一定のスイング感でさ、はい、ね、見てるものをこの楽しませる、はい、聞いてるものを楽しませるって、まあ、すごいよな。
すごいです、
はい、ギター一本でこんなことができちゃうんだっていう一番すごい例だったりするんですね、最後はロニー・ジョンソン、ね、
はい、
まあ、クイーン聞いて窓川博士聞いてロニー・ジョンソン聞くっていうのもなかなかこの番組しかないと、うん、いうわけでございまして、はい、世界中の弦楽器に愛を込めてお送りいたしました。ギタリスト森友啓二プレゼンツの弦さん、いらっしゃい。また来月もお楽しみに。